はい、それではですね、5番目のケースですね、のまず事前に開示されている内容ですについて確認していきたいと思います。で、まず相談者、木村敏子さん、53歳で、家族は長女23歳と同居で、ご本人は高校卒業後、事務機器販売会社に12年勤務して、出産を機に退職と。で、現在は特別養護老人ホームに勤務し8年目という方ですね。で、相談したいこと、この離婚を機に介護の仕事に就いて8年になるが、体力的にきつくなってきたので、この先ずっと続けていけるか自信がない。できればもう少し楽な仕事に転職した方がいいと思い始めているが、自分にできる仕事は見つかるだろうか、先の生活もあるので、まだ働きたいと思っているが、他にどのような仕事ができるかわからないため相談したいと。こういう、はい、内容ですね。はい。で、これに対してですね、じゃ、テキストの方をですね、見ていきたいと思います。はい。で、まずこのケースの知識とか理解という意味でね、で、まあ、この方は現在は53歳なんですけども、8年前って言ってるから、離婚されたのは45歳の時ですね。まあ、その時はお子さん、長女は15歳ですよね、の時に離婚したと。で、8年、30歳で12年勤めた会社ですね、事務機器販売の会社を退社したっていうことですね。ですから、離婚をして30の、あ、ごめんなさい、30の時に、会社を辞めて45歳で離婚ですね。その後15年後に離婚ってことですよね。で、離婚の時にはですね、子供さんが45歳で、そのお子さん、長女ですね、もう15歳で長女ったら、もうすごく、まあ、しっかり考え方はね、していると思われますよね。うん。それで、奥さんと同居してるんで、まあ、当然奥さん側に、まあ、当然というかついてくるので、まあ、奥さんの方、この木村さんの、まあ、ことを理解してって感じかな。うん。ですから、ここに書いてあるように、離婚するときはですね、まあ、むしろ娘さんの後押しもあってみたいなね、もう離婚してもいいんじゃないのと。というような同意っていうか後押しがあって、2人で頑張ってね、これから生きていこうみたいな覚悟があったんじゃないかなっていうのは思われますね。はい。それで、それを機にですね、特別養護老人ホームで仕事を始めたっていうことですよね。まあ、離婚してね、経済的なきっと問題はいろいろあると思うんですよね。まあ、離婚して十分にね、その何て言うんですかね、財産分与とかね、場合によっては慰謝料とかね、養育費とかね、まあそういうのがきちんと払われていればですね、まあそんなに経済的な大変さはないかもしれないんだけど、まあ一般的に言うと、なかなかそれは皆さん厳しいね、状況ってのは多いですよね。で、だからすぐに働ける仕事っていう意味では、介護の仕事、特別養護老人ホームですね。で、この特別養護老人ホームって、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、一応ここに書きましたね。在宅での生活が困難になった要介護の高齢者が入居できる、まあ、公的な、介護保険施設の一つですと。まあ、一般的には特養と呼ばれると。ここで介護の仕事を、まあ、していると、ここで、まあ、介護、まあ、ここでもね、介護し特養であってもいろんな仕事がありますよね。まあ、場合によっては、そのなんか経理とかね、総務っていうのかな、 もあるけども体力的にこの人きついって言ってるんで、やっぱり介護の仕事をしているって考えられますね。で、この木村さんの場合にはですね、仕事上で特別な技能とか経験、はなさそうですよね。なぜかっていうと、その12年間ね、高校を卒業して勤めた会社では、何の仕事をやっていたのかっていうのは聞いてみないとわからないんですけれども、事務機器販売会社、まずは考えられるのはこう、事務的な仕事ですよね。営業事務とか、経理とかね、そういう専門的な仕事があるのかもしれないけど、もしあったとするとね、この離婚を機に働くっていう時に、この特養というよりもその経験を生かした仕事に、ついたんじゃないかなっていう気がしますからね。はい。ですので、それはあくまでも推測ですけどね。はい。というんで、あんまり特別な技能とか経験はなさそうですよね。事務の仕事やってって言っても、15年間ね、主婦ですよね、をやっているから、もうだいぶね、状況変わってるから、その経験ですから、経験とすれば今の介護の仕事ってことになりますもんね。で、介護の仕事であってそれが活かせるっていうとね、通常やっぱり介護職ですよね。はい。ですけども、この介護職とか介護の仕事のキャリアパスマネージメント、ケアマネージャー、こういうですねところをこれ理解しておくといいと思うんですね。介護職ってどんな仕事、介護の仕事のキャリアパスとかね、マネージメント、そうですね、こういうことを皆さん、もう自分でね、もし理解が足らなければ、ネットでも十分ね、検索で調べられると思うんでね、調べてみてください。それではですね、その次に相談者の訴えている問題、第一段階の最後の中盤ですかね。まずここに書いてあるように、一通り相談を聞き終わったらば、お話は大体よろしいですかといった後にですね、それはなかなかね、迷われますよねというふうにここで入れてますよね。で、この人がですね、この人で木村さんですね。で、木村さんが言ってるのは、他にどのような仕事ができるかわからないため相談したいって言ってますよね。で、本当はもっと楽な仕事に転職した方がいいと思い始めていると。自分にできる仕事は見つかるだろうか、でも先の生活も今後のね生活もあるんで、まだ働きたい、他にどのような仕事ができるかわからない、相談したいって言って、全体的に言うとやっぱりこう迷ってる、転職した方がいいのかな、どんな仕事ができるんだろう、あるのかないのかとかね、だから相談したいっていうのを総称して、それは本当にね迷われますよねとかねっていうのぐらいでいいと思いますね。はい。そう、あんまり複雑にここ考えなくていいですよ。もう今言ったことにも共感的に、伝え返すっていう部分ですからね。それでその次ですね、ではその第一段階のでの相談内容のね要約と、確認ですね。で、ここの、赤い字で書いてある通りなんですけど、はい、読むとですね、木村さんのご相談は離婚後ですよね、8年介護の仕事をしているが体力的にきつくなって転職も考えるが何ができるかわからないので相談したい、でよろしいですか、何か違いがあればね、遠慮なくおっしゃってくださいね、ということでいいですね。はい。それでですね、第2段階のこの質問ですね。 質問のところに関しては、まあ、ここに1から丸1から丸8までね、5、6って下のちょっと、うん、8まで候補を挙げてますね。はい。それで、まず1番目からね、少しこうどんなふうに聞くかと、またそれについての解説ちょっとしていきたいと思うんですね。まずね、1番目の質問、うん、その現在の特養のね、介護のお仕事や持っている資格などのですね、などに関してお聞かせください、まあお聞かせいただけますか、どっちもいいですね。はい、ということで関して、ここね、やっぱりこれもう少しご本人は介護の仕事をやってるっていうことは言ってるわけなんで、やっぱりだからもう少し詳しくお聞かせくださいがいいでしょうね。だからその現在特養のその介護のお仕事や、そのそれに関する持っている資格などに関してね、うん、でもう少しね、詳しくお聞かせいただけますか、こんな質問ですね。はい。でこれでまあ仕事の内容ですよね。一応さっき言った介護の現場の仕事をやってるというふうにこう思われるんですけど、本当かどうかっていうのは聞いてみないと分かんない。次のメインの質問の2番目っていうのは、これもね、ご本人が言ってたことを先に出してですよね。体力的にきつくですよね。この先続ける自信がないと言われてますが、そのお気持ちをもう少し詳しくお聞かせいただけますかですね。お話しくださいでもいいと思いますよね。うん、まあそのお気持ち、本当はそのお気持ちとか状況って、状況も入れてもいいですね。はい、体力的にきつくなってこの先続ける自信がないと言われてますが、うん、そこの状況とかお気持ち、もう少し詳しく聞かせていただけますか。これは2番目ですね。で3番目はその介護以外にご経験されたお仕事、うん、例えばご結婚までのお仕事に関してお聞かせくださいと。これは前の、事務機器販売会社でね、ひょっとしたらその専用のスキルがあるかもしれない、だからこんな質問してますね。はい、というところ、まあ123って、これオーソドックスな質問ですけど大事な質問ですね。でですね、ここから、そうか、その次のまあ4番目上で言うと、メインの質問4ですね、それから7、8とあるんですけども、あ、4、5、6、7、8とあるんですね。はい、それで何を聞くって、4番目には何を聞くかっていうののですね、ここで取り上げたのは、まずね、この段階まで来て、相談者キャリコンがどういうとこを問題と考えるのかっていうことですよね。うん、これの目星をつけておきましょうっていう形で、1番目に挙げたのはですね、介護の経験を生かし、体力的にも無理がない仕事にですね、例えばケアマネージャーがあるが、自分では資格を取るのは無理と思い込んでいる、うん、自分ではとても無理、本当は可能性があるのに無理と思い込んでいる、そうですよね、うん、という思い込み、まあ自己理解不足ってことですね。これは言えると思うんですね。うん、まあ言えるっていうのは、その次のその右側の質問が先にあるわけですね。そのメインの質問5っていうところですけどね、今後そのマネージメント職やケアマネージャーなどになろうと考えたことはありますか。うん、まあ可能だとお考えですかとかね、考えたことはありますか、うん、あればその状況を詳しく聞かせてください、まあ、こんな感じですね、まあ、こういうことによってですね、ややとてもマネージメントとかね、ケアマネージャーなどはとても私にはいや考えたことありませんとか、いや無理だと思いますっていうような 返事が返ってきた場合に、うん、その資格がないから無理とかね言ってるのに、これは頑張って資格を取れば可能だし、やる気になればできるはずなんでね、うん、ここのとこをもう無理っていうふうに諦めちゃってる、まあ、自己理解不足があるっていうのは一つですね。それからその2番目ですね、その介護職のキャリアパスについて十分理解していない、かっこ仕事理解不足。まあこの人がそうですよね。今現場で働いてるけれども、こんなキャリアパスがあるんだよというようなことをよく知っていれば、さっき言った体力的にきついとかですね、転職ってことをそういうのも加味してもですね、今の会社で、そう体力的にだんだんきつくない仕事に移っていくってことも可能だと思うんですね、うん、でこれを根拠となる質問はその右側のメインの質問6っていうところですけどね、介護職のキャリアパスに関しては、まあ、どのようにお考えですかって大体難しい質問ですよね。介護職のキャリアパスって何ですかって言われちゃうようなね、うん、だから全くキャリアパスをあまり考えてない、知らないとかね、で輪をかけて具体的にもしあれば具体的に考えていることをお話しくださいと、まあ、いうことを入れることによってですね、うん、十分にそういうところを理解していないっていうところに結びつくってことですね、はい、ですからこれ第3段階で2つ考えたのを、まあ、2つともね1つでこうなんだろうな気づいてもらえるっていうこともあるんですけれども、やっぱり2つは準備しておく必要がある。1個はまあ蹴られてもっていうか反対されても、切り返して2つ目でっていう感じですね、はい、でそのための出馬だから5、6はもう上の順番から言うとですね、1、2、3の後に5、6だからこれ言うと、メイン質問の4とか7の部分にね5、6を、入れていくとつながりますねっていう形ですね。それでまあ8番までいかないと思うんですけどね、一応ね最後その、まあ、今回のご相談はその、まあ、お嬢さん娘さんお嬢さんとはお話はされましたか、まあ、もしされてればどんなふうにおっしゃってますかっていうんでね、うん、家族の状況何を考えてるかっていうことも今大事なんでねこれを入れてます、はい、ですからこの質問のここではですね、その下に書いてあるようにその下っていうのはどこかっていうと自分の進め方を覚えておくっていう項目欄がありますよね、うん、ここにですね私が1からメインの質問1、2、3、4、5、6、7、8とかね振ってるのは、ある程度こうオーソドックスな順番で入れてるけれども、まあ皆さんが得意とかね、あこういうのから聞きやすいっていうんだったら考えて、それにアレンジすることはもちろんできるし大事なことです。ですからこの表で言ったら自分の進め方を覚えていくっていうところにですね、最初にこんな質問次にこんな質問っていうのを入れてみてくださいっていうことですね、はい、まあ入れただけじゃなくてそれをカード形式にして、何回もね見て覚えるっていうことは大事ですね、はい、それでですね、具体的展開第4段階ですね、その1っていうのはまあもともと無理っていうふうに、思い込んでる自己理解が十分じゃないっていうケースですね、はい、でこれで見てみるとですね、1番の方はね、うん、まあ1、2、3、4って、まあ、こんな段階こういうことじゃあ介護職のキャリアパスに関して、まあ、調べ理解を深めるですね。そのためにじゃあまあ本を買うのかね。うん。まあ私と一緒にこういろいろね。でも介護職のキャリアパスって言ったらやっぱり結構介護について詳しく知らないと 描けないんで、まあ、書籍とかね、先輩から話を聞くっていうことですね。はい。でその次の2番目はですね、求められる経験能力とご自身の経験能力の比較検討を行うということですよね。でこのケース、木村さんのケースですと、あれですよね、なんていうふうに言ってるかっていうとですね、これからまあどうしたらいいのか相談をしたいっていうことでしたよね、最後ね。他にどのような仕事ができるのかわからないため、だからどんな仕事ができるのかわからない、まあそういう仕事に就きたい、それで相談したいって、ここですよね、ご本人が一番相談したいところは。はい。そんなことを踏まえてですね、ちょっと待ってください。それでは続けて第4段階のね、その1、まあ1は介護職のキャリアパスに関して調べ理解を深める、それから求められる経験能力とご自身の経験能力の比較検討を行うということで、これは、転職先を考えるっていった時にですね、これはマッチングですから、それを考える、それから、そういうことで資格が必要というため、取得のためにはですね、まあそういう講座がいろいろありますからね、それを紹介する、それからまあ同年代で資格を取得している例ですねを紹介してモチベーションを上げると、まあこんなことをやるといいと思いますね。でですね、その2つ目のキャリコンの考える問題、2つ目っていうのは介護職の、これ1番、これごめんなさい、ちょっと1番の方はその資格を取ってケアマネとかなろうってことですね。でその2の方はですね、どういうことかって上にこう書いてありますけれども、介護職のキャリアパスに関して十分理解していない、まあ、仕事理解が無理、仕事理解が不足って感じですね。でこれを、具体的に方策で話すのは、まずは介護職のキャリアパスってあるんですね、に関してキャリコンから概要説明して、まず全体の理解を、まあ、知るとか深めるっていうことですね。はい。で、それが一つですね。それからこの施設の、まあ、上長とか先輩とか、まあ、そういう信頼できる人に、相談、まあ、してみるってことですね。でそこでの相談と、例えばこのキャリアコンサルタントに今日来ていた相談って、まあ、おのずとこう質が違うんでね、キャリコンが何でもできるわけじゃないんで、実際の具体的な介護のキャリアパスって言ったら、そうですね、先ほども言いましたけども、やっぱりこう信頼できるって大事ですよね。はい。それとあとご自身でも、いろいろ調べるんだったら、厚生労働省や、まあ、公的なサイト、キャリアインサイトとかね、等からこうできるだけ情報収集するですよね。はい。で4番目がそのマネージメント職、例えばケアマネなどに直接先輩が聞いてみると、まあこういうことをしっかり言えれば十分だと思いますね。はい。そういうことですね。はい。でまず皆さんね、ここまででこれを一人ロープレーでねできるようにですね、しっかり練習してください。その上で本当に対面式のねロープレー練習会っていうのは意味があると思うんでね、一人でできないことは相手がいたら余計難しくなってしまうんでね、はい。そこしっかりですね準備してください。はい。ではここで一旦、はい、今日のところは終了とします。お疲れ様でした。